リナリナ
いかがわしいレイディオ
リリドゥンリニョリュンタムポップン。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるーく語っていくラジオです。はい、始まりました。まず自己紹介しましょう。
私からですか？
はい、
はい。リリスと夜から飛び出してまいりましたリリスです。
イエーイ、イエーイ。はい、関西の酒飲みボードゲーマーリニョリです。イエーイ、イエーイ。まあじゃあ今日はあのリリス会ということで、
ありがとうございます。
リリスさんについて聞いていきましょう。
聞いていきます。
そうですね、まずじゃあ最近、まあ、ボードゲームのポッドキャストなんで、うんうん、ボードゲームの話をしましょう、
うん、しましょう。
最近の好きなボードゲームは何ですか？
ですね、最近ハマってるのは宝石のきらめきですね。
うんうんうんうん。例えばどういうところが面白いですか？
宝石集めるところです。
集めるところです。
あと宝石ね、集めてってカードで宝石、うんうん、カードの宝石でひたすらタダでカードを買っていくところが好きです。
なるほど、うん、あ、そうやね。宝石のきらめきとは
とは宝石のきらめきき
らめきとはっていう話をしましょうか。宝石のきらめきもでも有名なゲームやからね、
うん、なんか賞を受賞してるって言ってたし、
うんうんうんうん、結構、スノーの酒場で回ってますかね、
うん、あー、そう、回ってますね。
うんうんうん、うん、宝石のきらめきとは、私ゲーム説明するの下手やからさ
宝石のきらめきとは、なんて説明したらいい
ものかな。
あ
ー、カードがあります。
そっから、そう、いや、なんか自分は商人ですみたいな。
あー、なるほどなるほど。そういうフレーバーからね。
そう、フレーバーから攻めていくタイプ。
うん、
ね、宝石場にいっぱいあって、うん、そこからいくつかスキャンを取っていって、
はいはいはい、
で場に並んでいるカードにも、うん、その宝石を買うためにはこの宝石がいるよみたいなのが書いてあって、
うん、
ね、場から取っていった、宝石トークンでカードの宝石を買って、
うん、って
集めていって、
はい
はい、あの、まあ、点数が書いてある、ね、ビクトリーポイントが書いてある宝石までたどり着いて、
うんうん、
それを15点分集めたらみたいな
みたいな感じですね。
感じで
宝石買うゲームやね。
宝石買うゲーム。そう、
だからさ、何が面白いかって、結構あの世の中的にあの言われてるのは、女の子のボードゲーマーは、うん、あの買い物するゲームが好きなんじゃないかって言われてて、そうそうそう、だからあれも
まんまとやられてる。
そうそう、まんまとやられてる。めっちゃ私も好きやねんけど、うん、やっぱあれを集めていく感じが面白いね。それによってどんどんこうできることが拡大するっていうか、あれでね、点数目標まで目指すっていうところが面白いかなと思ってんだけど、リリスちゃんはあの宝石のきらめきは勝てますか？
なんか勝ってたことあったみたい。
あった、あったみたい。
勝ってたあったみたいなのは、
みたいってなんだろう。
勝ってたことあったみたいっていうのは、
うん、
まあ、あれはね、15点、
うん、
まあ、とあるプレイヤーが、
はい、
あのとりあえずビクトリーポイント集めたら、
うん、
まあ、その他の人もなんかターン一周するみたいな感じらしいねんけど、
うん、
一番最後の手番の人が15点だったらもうそこでそのゲーム終了、はい、もう他の人やらない、
うん、
みんなが同じ数だけプレイしたら、
はははどういうことどういうこと、
そうですね、4人でやった場合、
うん、
一番最初の人が15点でした、
はい、
って言ったら他の3人できる。
あ、できる。
でも4番目の人が15点取ったらそこでゲーム終了、
終了やな、
とやらせてくって、
うん、
そういうパターンが発生していた。
あ、パターンが発生していた。
自分が一番最後だった時15点取って、でも他の人にやらせてしまって、
なるほどなるほど、
シューンみたいな。
ああ、そうか、本来なら終わるべきところやった。
あ、そうそうそうそうそう、
そういうことがあった
ので、はい、うんうん、なんか勝ってた時があったらしいですよ。皆さんも気をつけてください。
まあそういうミスはどこでもあるよね。
どこでもある、どこでもある。
後からルールブック読んだら間違えたみたいな。
そう、それそれ、
あるな、うん。その時はどういうパターンで買ったん？
いや、普通に貴族取ってなかった。
あ、へえ、まあまあ、なかなか何回もやると覚えてない、
ね、覚えてない。
うん、基本的に私も貴族を目指すプレイで、うん、で貴族を目指せたらいつの間にか誰かに点数稼がれてて、
うん、
負ける感じ、
うん、あ、そう、難しいな、
うん、この間一緒に会った時面白かった。
あ、面白かった面白かった、
うんうん、あの時はリルちゃん結構まんべんなく集めてたよ。
まんべんなく集めざるを得なくなる時もある。
あ、そうそう、いわゆるなんかこうお仕事するっていうか、
うん、
うん、
な。
他のプレイヤーが、まあ、勝たないように、うん、ちょっと手前の手番のプレイヤーで勝っとくとか抑えとくとか、うん、やっぱりあの宝石のきらめきの要素として一個あのカードを押さえとく、保持しとく、
うんうん、トークンね、
トークンで ね、
もらってね、
うん、金と一緒にもらうっていう効果があるやんか、うん、あれが結構やっぱり邪魔する要素になるんかなと思ったり、うん、
なるでも3枚までしか持てないから、
うん、
邪魔もほどほどにしないと、
そうやね、そうやね、最初の方に取ったやつが、
うん、
あもうこれ立てれないよみたいな立てても意味ないなとか、うん、あ今はちょっと価値もあんまりその時ほどないなってなったりしたかな、うん、うんうん、それで負けた私も宝石のきらめきは苦手やけど好き、
うん、好き、
うん、
好き
なゲームかな。
最近でもやりすぎてよくないなあれしばらくやらないしようかな、
まあまあまあまあ適度にね、
うん、そうそう
やっていくのがいい、
うんうん、うん、
好きなゲームは適度にやるじゃあ次のテーマ的には、
はいはい、
そうやね、好きなゲームの次は
好きなゲーム、
じゃあまあ、世の中の男性的には、
うん、
まあ、多分趣味が同じ、ボードゲーム、
うんうん、
趣味が同じ、彼女がいたらいいかなっていうのは思うんやんか、
うん、一緒にね遊べたら最高、
うん、そうそうそう、うん、他のなんかポッドキャストやってる人とかでも例えば夫婦でやってたりとかしてて、
うんうん
うん、お互いが両方ともボードゲームするみたいな、
うんうんうん、
そういう人もいてるし、うんうん、リリスちゃんもまあまあ彼氏が
まあ、まあ、
ボードゲーマーなんですよね、
うん、ですね
二人でゲームしたりすることもある？
しますします、
うんうん、
うんうん、
例えば
例えば何をするか、そうだな、
そうだな
一応アート・オブ・ウォ
ー、アート・オブ・ウォー、アート・オブ・ウォーいいゲームやんね、
いいゲーム、
うん、
でリリスさんもさっきやってたよ、
そうそうそう、うん、面白いなと思った、あの人だから、坂上さんっていう方が作ってるらしいねんけど、私も全然詳しいこと知らへんねんけど、
うん、
TCG なんかな、うん、カードゲームですよね、
カードゲームです、
うん、
カードゲームです、デッキも作れます、
デッキも作れますね、作れます、
でもカード種類がね、キング入れて6種類しかない、
うん、うん、これは完全に2人用ゲームやんね、
うん、
そうそう、王様を私さっき初めてやったんやけど、うん、王様を打ち取って勝てたんで、すごいなんか面白かった、
うんうん、面白かった、面白かった、私も、うん、初めてやった時に王様打ち取った、
打ち取って勝った、
打ち取って勝った
あと他にも勝つ要素があるらしいね、
う
ん、4種類、
そうそうそうそう、
だから自分の王国に、うん、集めてる種類のカードが、まあ、上回るとか、あとなんだっけ
なん
だ
かな、
だったかな
ちょっとふわっとしちゃいましたよ、
適度に切るから大丈夫、
うん、そうやな、うん、
そうやな、だからうーん、まあ単純に例えばマジック・ザ・ギャザリングみたいにカード出すっていう要素もあるけど、
うん、
陣営があるのが面白いかなと思った、うんうんうん、なんかただ単に前にいるキャラに攻撃するだけじゃなくって、うん、キャラの、能力によっては2個先のキャラに攻撃できたりとか、あ、まあ将棋の桂馬とかみたいにちょっと飛んだところにも攻撃できたりとかいうところが面白いなと思って、うんうん、それこう2人でやってて、
うん、
勝った負けたで契約にならない、
うん、いやそうであげてくる
いや、まあ、まあまあまあその要素あるかなと思って、
もうなんか勝てなさすぎて相手の方が上手すぎるから勝てなさすぎてグヌってなって、
うんうん、
もう全然もうマジックとかもう2ヶ月やらない3ヶ月やらないと、
そう
次の週にやってるよね
まあまあまあそういうところもあるよね、うん、だから趣味が一緒ってなると
そう
実際に
一緒にある程度は勝ちたいやん、
うん、うんうんうん、それはあると思う、
そうでもまあね、
だからといって、あ、そうだからすごい手抜かれても嫌
や、あ、わかる
なあ、そら、うん、そっちの方が頭回るんやろうけど、うってなるじゃん、
絶妙なとこだね、
うん、いやでも面白いなと思う、うん、2人でいる時間でねゲーム共有できるって、
うん、そう
だ
ね、
他にもやる、アート・オブ・ウォーはこれは完全に2人芸やけど、
あ、2人芸だけど八分帝国、
うん、うんうんうん、八分帝国ってさ、私実はやったことないゲームで、どういうゲーム？
今こちらに物がございます、
ね、あ、物がございます、
うん、
なるほど、じゃーんラジオなのにじゃーんって言っても伝わんないですけど、
出ました、そう、今ちょっとボード出てますね、
あ、結構ちっちゃい目やね、ボードも、うん、これは、2人用ゲームではない、
2人用ゲームではない、
うんうん、何人から？あ、2から5、
うん、あ、5人、5人もいける、 そうです、これ
8ミニッツエンパイア、
うん、
この盤面をどう使うんやろな。
あ、騎士の駒があって、
うんうん、
これをこうポンポンポンと置いてって陣取りする、
うん、あ、陣取りゲー、
陣取りする感じ。
へー。
で、同じこう土地にも何個、まあ、相手のも置いたり自分のも置いてあるんだけど、まあ、最終的には自分の駒が一番置かれてたらそこは自分が取ったみたいな感じになります。
うんうん。で、駒、駒かわいい、うん、コマかわいいじゃん。
ちっちゃくてマシ
か。ちっちゃくてかわいい。
そうで、なんか自分のお金で、はい、カード買えるんだけど、うん、ここのカードのところに、まあ、騎士を動かすとか、
うん、
まあ、あとは、など、陸離れたところに移動できるとか、
うん、なるほどね。
まあ、騎士生み出すとか、いろいろあります。
それで、陣地が一番多く取れた方が勝ち？
多く取れた方が勝ち、
うん、なるほど。
まあ、であとお金を持っててこのお金は実はバラさないというか相手は分からない状態で持っておく、うんうん、お金なくなったら実はもう何もできない。
あー、そうなんや。
カードを買うことができない。
へー、じゃあお金も必要な要素やね。
お金必要、お金必要。でこのカードには、
うん、
なんかこう人参とかをこの鉄作る機械みたいな
の
が、
ほんまや、カードの上の方になんかこう書いてありますね。
でこうね、あの鉄、うん、まあ、今ね、これって言ってもちょっと伝わらないので申し訳ないですけど、
うん、
まあ、鉄2個集めたら1点とか、
はいはいはい、
まあ、鉄3個集めたらとか、まあ、ここにはビクトリーポイントがあります。
あ、なるほどなるほど。
うん、まあ、最終そこでも計算したりとかしてます。
うん、へー、面白そう。やってみたい、私もこれ。まあ、なるほどね、うん。こう、なんかうまいことゲームの説明はできないけど、
まあ、
こういうゲームがあるのよぐらいの紹介でいこう。
発奮帝国そんなんじゃなかったぜって思った人はまたね、うん、あの、自分のゲーム棚から発奮帝国取り出してきてもらったらいいかなって思います。
まあ、いくらでもリンク貼るんで、正式なところで見てもらおう。
そうそう、お願いします。
はい、もっと細かわいいとか言っていこう。
あ、そうやな。細かわいい。
アグリコラとかも2人でやる？
あ、アグリコラ細かわいい。
細かわいいよね。
細かわいい。
そうそう、あの羊とか。
そうそう。
牛とか。
欲しいや
ろ。あれをこう集めて囲いたい。
囲いたい。
あ、
そう。
なるほど。私の目の前に今だからアグリコラの2人用ゲームがあるんですけど、
こちらにございますね。
こういうあの2人用で販売されてるわけやね。へえ。
2人コラ。
2人コラ。
2人コラに通じるのかな。
まあ、通称としてね。
通称ある、
ね。
2人コラ。
なるほど。
いや、可愛い。羊可愛い。
ほんまや。可愛い。牛も可愛い。そうだね、なんか箱庭っていうか、なんだろう、まあ、私基本的に前のなんかゲームの紹介の時にもまあ話してんけど、自分の手元でちょっとなんだろう、こう生産していくような、こうどんどん手元がこう潤沢になっていって自分の世界がちょっと出来上がるようなゲームが好きやから、これかなりいいなって思う。
これ夜になるでしょ。
夜になる。
なんかね、手番終わったら夜になって動物増えて溢れて、
あ、夜になるの。あ、夜になりましたってことね。あとこの動物増えてるターンは夜なわけね。
夜なわけ。夜だと思ってるけど。
あ、世界観があるわけだね。
わかんないけど、あると思って夜になりました。動物増えました。動物夜何してんのやろな。
増える。動物が夜のうちに何かをすることによって、
何かをすることによって、そう、
一匹生まれる。意味深。
意味深いいな。
なるほどね、うん、そんな感じで、だから普段もこうボドゲ彼氏と、うん、ゲームしてるわけですね。
そうだね。
前にさ、うん、ツイッターでちょっと八百万のマリエ先生っていう人からの発信やねんけど、うんうん、話題になってたことがあって、ボードゲームのインストをしてる、あ、インストがうまい、男の人はあれがうまいと。
いかがわしいですね。
まあ、いかがわしい話していこうか。女子会なんだけど、
まあね、
はい、
いつもあまりいかがわしくないと思ってるから、今日はもういかがわしくいこうと思ってる。
そう
ね、
はい。っていう話でしたけど、うん、どう思いますか。リリスさんの見解を教えてください。あ、どうやろうね。
生々しいな。
これ、まあね、
うん、そう、
例えば
いない場合だったらすごい語りたいですけど、いない場合って考えてしまうよ。
あ、 そうですね、
うん、考えない、まあ、
その時に言ってたのはツイッター上とかでちょっと話題になったのは、例えば、うん、なんだろう、手順よく説明するとか、荒く説明するとか、
うんうんうん、
最後から説明するとか、
うん、
勝利条件から言っていくとかね、
うんうんうん、
うん、そういういろんなパターンがありますよね、
うん、
そう、すごいだから共感してしまった、私はヤローズのマリエ先生に。あ、そうそうってなってめっちゃリツイートされてて、
あ、
なるほどね、
思い当たったってことか。
どうなんだろうな。おそらくご想像にお任せしますけれども、なんかそういう話題で盛り上がったからみんな、うん、下ネタが好きだなと。下ネタ大好きだな。好きでしょ。いやまあ好きですけど。そうボードゲームはエロいな。
うん、手取り足取りってやつやな。
手取り足取りね。
いいと
教えてほしいですね。
教えてほしいですね。
世の中の男性に。
うんうんうんうん。いやまあね、これ でね、あの男性にはインストうまくなっていただいて、
う
ん、
そうだよね、
女の子に惚れさす、
そうそうそう。いやまあだからほんまに、まあ、若干真面目な話をすると、
うん、
インストがうまい人と一緒にじゃなければ、うん、なんかなんて言うやろ、ゲームしにくいよなと思う。いざこう初めてのゲームとかをするときに、あ、まあ、女の子がゲーム会に行くとする、うん、そこで丁寧に分かりやすく教えてもらわなければ、うん、ゲーム会とかちょっと行きにくくなるやん、
うん、
っていうところはあるかなと思う。やっぱり男性が多いボードゲーム業界だから、
確かに。でもそこでインストうまかったらめっちゃ惚れるな。
あ、惚れるな、うん、言っとこ言っとこ。皆さんインストがうまければリリスちゃんが惚れるそうです。そう、
うん、
言っとこ、
うん、やっぱハキハキ喋ってくる人が好きかな。
うん、そうだね、うん、あ、そうそう、そういう話をしたかって。あ、そうだ、なんだ、ぶっ飛んだな。ね、
うん、
そう、インスタの途中にさ、
うん、
なんかこう言葉を挟む人がいるやんか。例えばなんかここはこういうことなんですよねって、こう顔を見てねって言われるところとかに、うん、こうなんかセクシーさを感じたりする。
ああ、
私だけかな。
インストちゃうやん。
インストじゃない、インストじゃないけど、
ね、それ全然
なんて言うんやろ、うまいことこうずんずん立てて綺麗に説明してる男の人が、
ね、狙ってるで、それ
狙ってるかな。あ、狙ってるか、
ねってやる、俺かっこいいみたいな。
あー、そっか、単純。
やられてますね、りのりさん、やられてますね。って言いましょう。言っていきましょう。
なるほどね、
うんうん、
まあまあまあ、ゲーム会とかで、まあ、やっぱ結構インストしてもらう機会が多いけど、
うんうん、
自分でもインスト覚えていきたいなと思う、うんうん、例えば、まあ、リリスちゃんとかやったら、うんうん、スノーの酒場でインストする機会とかも、
う
ん、
多いな、
多いよね、
うんうん、私はゲーム下手なんで、うん、あまり勝てないから、
うん、いやいや、
みんなのインストラーになりたい、インストラーになりたい、
インストラー、インスタ、なんだろう。はいはい、インストする人ね。はいはい、なんだろう、インストラクター。
いや、インストラクター、
インストラクターかな。
インストラクター、なんかこうで、
うん、
引率してる感じやん。
そうやな、
なんかこうもっとシステム的な感じ。Windows インストーラーみたいな感じの人になりたい。
あ、
うん、教えるだけ教えて、
うん、
あ、じゃあどうぞみたいな。
そうやね、店員さんのお仕事としては基本的にそういうことができれば、うん、まあいいかなっていう感じはするよな、うんうんうん、上手にインストするの難しいよね。
難しいね、難しいね。
そうそう、
うん、
まあ、初めてのお客さんとか来たら本当にボードゲームに親しみがないような人も来たりするわけ、
うん、そうだね。でもそういう人ほど、
うん、
なんかボードゲームやったことない人ほど、うん、例えばこのゲームこう出してみましたけど、
うん、
こういう風にこうこうしたら勝てるゲームですって言ったら、うん、なんか思い浮かべやすいかなと。
なるほど。
手順からじゃなくて、まあ、私は世界観から攻めていくのが好きだから、あなたたちは何々になって、
うん、
でこれこれこういうことをしたら、まあ、例えば、まあ、ビクトリーポイント集めるとか、
うん、
テネス集めたら勝ちますよとか言ってから、でそれをするためにはって流れていくのが、まあ、個人的には大好き。
そうやね、うん、なるほど、それは分かりやすいかも。私ついさ、うん、このゲームはこういうことができます、こういうこともできます、これもできます、
カドガキ。
そうやね、できることをとりあえず頭に思いついたことからバーって言ってしまうから、後ででってなるね。順序立てて説明するっていうことは難しいなと思う。うんうん、なるほどね、世界観から説明していくのはすごくいいな。自分もこうボドゲ女子として、インストうまいことできるようになっていこう。
インストうまい女子は、
え、あれもあれも
うまい。
うまい。ということにしとこう。はい、じゃあこの辺で一回前半締めますね。
はい、
はい、
次はリリスの夜です、どうぞ。
あなたがこの日記を見ているということは、世界は救われたか、あるいは今まさに滅びようとしていることでしょう。もしそうだとして、あなたが何か解決のヒントを探しているのであれば、今すぐこの日記を置いて、もっと現実的な作業に時間を割くことをお勧めします。ここにはそのような大それたものは書かれていません。 それでは書き記しましょう。なぜ私が人類史上最も凶悪な犯罪者となり、しかしその解決に最も尽力しているかを。それは何の変哲もないいつも通りの日のことでした。出勤する夫を見送り、10歳になったばかりの息子に朝食を取らせている間に、私自身も職場に向かう準備をするような慌ただしい朝でした。いつもと同じ時間に息子と一緒に家を出て、たわいもない会話をしながら歩きました。四つ角まで来れば私は職場に向かう右の道、息子は学校に向かう左の道です。元気に手を振る息子に行ってらっしゃいを告げて、私は職場に向かいました。午前中は論文の取りまとめとカンファレンスにほとんどの時間を奪われました。研究所の食堂で研究仲間たちと意見交換という名の雑談と昼食を終え、13時には自分の研究室に戻りました。パソコンに届いているメールを確認していると、知らない宛先からのメールが目に留まりました。いぶかしく思いながらそのメールを開いたとき、世界が足元から崩れたようでした。お前の息子は預かった。今夜指定の場所まで一人で来い。もちろんこのことは誰にも知らせてはならない。ご丁寧に地図と猿靴輪をかまされた息子の写真が同封されたメール。そこからのことは正直あまり覚えていません。ただ誘拐犯の指示通りに何事もなかったかのように日中を過ごし、深夜に一人で指定された港の倉庫を訪れたのです。恐る恐る倉庫の中で待つこと数分、一人の男が現れました。目出し帽にスウェットといういかにもな風体の男は、自らをバイオテロリストと名乗りました。いわく犯人のテロ組織は殺人ウイルスによるテロ犯罪を企てており、私にその邪魔をしてほしくないということでした。一通り要求を伝え終わると、犯人は隣にあった大きな荷物にかけてある幕を取り去りました。そこには大きなビニールのような素材でできたドームと、その中に寝かされた息子の姿がありました。それを見た瞬間、私は全てを察しました。約束を守ればワクチンを渡そう。首を縦に振る以外に私に選択肢は残されていませんでした。すると犯人は意外なことに、息子はこの場で返すと言いました。その場に取り残された私には、なるほど、時限爆弾と化した息子を連れ帰ることしかできませんでした。翌朝、憂鬱な気持ちで朝刊を読んだ私は目を疑いました。たわいもない交通事故の記事。しかし場所は前の日の晩に訪れていた倉庫の近くで、しかも車内には目出し帽があったという一見奇妙なニュース。察するなという方が無理な話でしょう。いまだによく分かっていない様子の息子に事情を説明しながら、私は悪い予感が心を包んでいくのを感じていました。予感は的中しました。一週間経っても誘拐犯、いえテロリストグループからの接触はなかったのです。誘拐犯という唯一の連絡手段が途絶えた状況の中では、 息子を救うワクチンを受け取る約束が有効なのか、甚だ疑問でした。無論、一週間無駄に過ごしていたわけではありません。伊達にウイルス研究の第一人者と呼ばれているわけではない。そう自分を奮い立たせながら、八方手を尽くしました。しかし、分かったことは二つだけでした。息子には4種類の殺人ウイルスが投与されたこと、そのワクチンの生成にはもっと大量のサンプルが必要であること。私は覚悟を決めました。まずは研究所に長期のバカンスを申請し、息子と一緒に世界中を回りました。もちろんできるだけ多くの人と接触する機会を狙って。そして昨日、この町に戻ってきた頃には、息子は明らかに発症していました。加えて、自宅の留守番電話には大量の履歴。世界各地で新種の致死性ウイルスが複数見つかっているという研究所からの知らせでした。すべて私の予定通りに。これがすべての顛末です。今朝、私にもタイムリミットが目に見える形で現れました。咳き込んだ際、唾液に血液が混じっていたのです。残された時間は少ない。あの無邪気な笑顔を取り戻すために、世界を救いましょう。
はい、というわけで今回も、リリスの夜の2回目でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあじゃあ、今回のゲームはみんな分かってると思いますが、うん、何でしたか。
はい、今回のゲームは、
はい、
パンデミックです。
そうですね、はい、いや怖かったね、
怖いですね。
恐ろしい、
うん、
まあ、リリスの夜ですからね。
夜ですからね。
ブラックでこの、うん、この、研究医、研究医、
研究
なんだろうね、母が
またふわっとしてる。はい、
はい、
めっちゃ読んじゃった。
いやいや、
科学者、
科学者、科学者ね、こうウイルス研究の第一人者の科学者が、
う
ん、世界を救おうとするところから、パンデミックが始まるというわけですね。
ね、そこが楽しんでいただきたい。
今後じゃあパンデミックセットアップの時にはこの話を思い出していただければ、この
親子を思い出していただいて
っていうことですね、
うん、そうですね。
いやー、よかったですね。今後も続けていこうか。
はい、はい、ありがとうございます。
さあ、
もう収録もしかして始まってんの。
あれ、イカさん
もうエンディングだよ。
もうエンディング、ちょっと
エンディングだよ。
ちょっと待って、どういうこと、もうリリスの夜も撮り終わったん。
撮り終わった。今回さ、前半撮っちゃったわ、リリスちゃんと。
なんで待てんかった。
もうイカさん遅いねん。もう
つだったん。何の話知事した。
秘密。今回秘密やから、いかがわしいラジオ第10回を聞いてください。
マジで、
はい、
つらじゃあアップ後に聞くわ。
はい、聞いといて。
はいはい、
いかさんにはエンディングのお仕事があるやろ。
あ、まあじゃあ言うわ。
お願いします、
は
い、
じゃあエンディングのご挨拶します。このラジオのご意見やご感想はブログで案内しているアドレスやいかがわしいラジオのツイッターアカウント@ikaraji でいただけると大変嬉しいです。 iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカとリノリのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。今回の挨拶は、
ハンガリー語でお別れしたいと思います。
はい、
うまくいけるかな。
うまくいけるかな。イカさんの今回の一大仕事。
もう俺これで終わり。
終わり。
つら。
はい、今回のじゃあパーソナリティは
リリスと
リニャリと
イカでした。一斉の
ビソンドラタ。